はい、皆さんこんにちは。おはようございます。こんばんは、ティクカメです。一日の終わりにカープを語りたい。本日も始めていきたいと思います。ということで、カープですね。今年のセリーグはちょっとね、めちゃめちゃ面白いですね。これは、今日これを撮っているのが、9月8日日曜日の、19時52分撮っております。今日はですね、上位3チーム、広島、カープ、巨人、阪神ともに負けております。というところでゲーム差変わらずというところで、今ね、巨人が首位、カープが2位、で1ゲーム差ですね。で2位、カープと阪神との差が 1.5 ゲーム差というところで、3チームが 2.5 ゲーム差にひしめいているという状況になっております。非常に面白い展開ですね。で昨日は上位3チームが勝って、今日は上位3チームが揃って負けるという、ちょっとね、仲良し小良しでやっているといった感じですね。で、パリーグもね、若干面白くなってきておりまして、今ね、日ハムが怒涛の勢いで、ゲーム差を、詰めておりまして、昨日までね、ソフトバンクとの、ゲーム差を7ゲームまで縮めていたんですけれども、本日は、ソフトバンクが勝って日ハムが負けておりますので、ゲーム差が8に広がっておりますね。まあね、ソフトバンクはちょっと失速気味で、日ハムがちょっと勢いでできたなというところがあって、ちょっとねクライマックスとか、がちょっとね雲行きが結構怪しくなってきているのかなと。ちょっとソフトバンクはちょっとね日ハムを脅威に感じているんじゃないかなというふうに思ったりはしています。で、ロッテと楽天、3位、4位争いですが、3位ロッテが今61勝57敗の貯金が4。で、4位楽天が59勝58敗の貯金1で 1.5 ゲーム差なんですよね。ここもね、3位争いはちょっと、結構ね、面白くなってきております。といった感じですかね。順位表は。で、明日はお休みで試合がなくて、月曜日。なんとね、9月10日火曜日から、またね、巨人との3連戦が始まってしまいますね。おそらく巨人は、ね、ここら辺で、噂では、菅野、グリフィン、をぶつけて、多分東郷もなんかな、東郷もぶつけてくるんじゃないかなという、ちょっとね、噂が立っておりますので、ここはちょっとね、ぜひともここをね巻き越すようなことがあると、ちょっと優勝からは遠ざかるのかなと。しかも松田ですからね、最低でも2勝1敗もう最高で3連勝ですね。巻き越しちゃうとちょっとね厳しいなという感じは、しております。で、10日からは、阪神は、4位 DeNA との、甲子園での、3連戦ですね。ここも面白いですね。なので1位、2位、3位、4位、5位、6位の対決になっておりますね、火曜日からは。終盤ですね。残り何試合ですかね。残り試合が20試合ぐらいですね。カープが一番多いですね。巨人が20試合、カープ23試合、阪神が17試合の残り試合となっております。いやー、今年はぜひとも優勝してほしいですね。6年ぶりの優勝ですからね。地味に日ハムをちょっと応援したりはしています。日ハムは西武との対戦みたいですね。はい、ということで、今日はですね、先日ちょっと昨日じゃない、この間放送させていただいた、あれですね、問題ですね。酒井、良太郎さんの、ちょっとね、野球ルールの、問題のね、ちょっと答えが、出ておりましたので、そこのね、解説というか、一緒にね、答え合わせできたらなというふうに思います。ということで、第1問、試合開始時または試合中に球審がプレイと、宣告するときは、捕手を除くすべての野手はフェア地域にいなければならない。これは丸ですね。プ レイズ宣告したら、保守を除くして、うん、そうですね。やっぱりそうだと思いました。これは丸ですね。第2問、攻撃側のチームは、ベースコーチの必要がないので、ベースコーチをつけずに試合をしようとしたが、これは認められない。攻撃中は必ずベースコーチを立たせなければならない。これは丸ですね。ちょっと日本語がおかしい部分あるんですけれども、まあ、攻撃側のチームは、ベースコーチは必ず、コーチは立たせなければならないというところです。第3問、ベースコーチは、寒い日などはユニフォームの上に、グランドコートを着用してコーチャーボックスに、指示を出しても問題はない。これは×ですね。×なんですね、これは。なので、まあ、その、ベースコーチをしている方は、まあ、ユニフォームの上には何も着ずに、コーチボックスに、立たなければならないというところですね。うん。まあ、確かに着ている人は見たことないですね。うん。はい、第4問、ベースコーチは、プレイの妨げにならなければ、コーチーズボックスを離れて指示を出しても問題ない。これは丸みたいですね。うん。まあ、プレイの、妨げにならなければっていうところが多分ポイントですよね。うん。まあ、確かに三塁コーチャーとかはね、その、二塁から、ヒットでね、帰るときに、ホームに帰るときに、混ぜてたりしますからね。うん。なので、まあ、選手の邪魔にならなければ、プレーの邪魔にならなければ、コーチャーズボックスを離れて指示を出して問題ないみたいですね。うん。はい。で、第5問。打者は、投手がセットポジションを取るか、またはワインドアップを始めた場合でも、投手との間合いがなければ、バッターボックスの外に出てタイムを要求できる。この場合、球審はタイムを宣告する。これは×ですね。うん。というところで、まあ、まあ、打者は、投手が、まあ、セットポジションや、まあ、投球動作を始めた場合は、もうタイムは、取ることはできない。という、タイムを、まあ、取ることは多分できるんですけれども、まあ、これはインプレーになるということですよね。まあ、なので、タイムを要求しても、それは通らないというところになっております。第6問、投球がワンバウンドして打者に当たった。まあ、ピッチャーが投げたボールはワンバウンドで打者に当たったということですね。で、ワンバウンドしているので、四死球とはならず、ボールとしてカウントされる。これは×ですね。うん。まあ、なので、ワンバウンドして、打者に当たっても、デッドボールとになるみたいですね。うん。まあ、確かにこういった事例ってあまり見ないですからね。ワンバウンドして確かに打者に当たるっていう事例が多分ほぼないですからね。まあ、見たことはないんですけれども、まあ、これはデッドボールにはなるみたいです。はい、第7問。投球が打者の方へ向かってきた、その投球を打者は、避けれたが身につけているネックスに、打球、あ、違う、投球がかすったこの場合は、四球とは認められない、丸というところで、ネックレス等に当たっても、デッドボールとは認められないみたいですね。うん。なので、まあ、体に当たるっていうところがデッドボールの一つの、まあ、その基準になるっていうところですね。うん。これも確かに見たことはないですからね。ネックレスに当たって、うん、デッドボール、うん、にはならないというところですね。はい、第8問。走者が1塁。打者が、センター前に抜けるような打球を打った。しかし、内野内に位置している、審判に打球が当たった。ボールが点々としている間に、走者は進塁し、1、3塁となった。審判員は石ころ扱いなので、このまま1、3塁で試合を再開すると。これは×みたいですね。×なんですね、これは。走者1塁で打者がセンターに前に抜けるようなだけ当たった。で、審判に当たったと。で、それで、走者は進塁で1、3塁となりましたと。というところで、これは×みたいですね。まあ、審判は石ころ扱いというところは多分そうなんですけれども、多分ここでポイントなのは、おそらくボールが点々としている間に走者が進塁したっていうところで、多分進塁は認められないと思うんですよね。なので、1、2塁で試合を再開みたいな感じになるのかなというふうに思う。ちょっと解説、細かい解説がないのでちょっとわからないんですけれども、多分そうなのかなというふうに思います。ちょっとここ難しそうですね、8番。はい。で、続きまして、第9問。走者、2、3塁。2、3塁で2塁走者が飛び出してしまい、最終的に3塁ベース 三塁ベースを、二塁走者と三塁走者の2人が踏んでいたと。で、守備側は2人にタッチを行いました。で、タッチした順番は関係なくアウトになるのは、ホームベースから遠い二塁走者であると。これは丸みたいですね。うん、まあそういうことですね。うん、まあこの場合はね、まあ二塁走者が、まあ三塁ベースに、踏んだというところで、まあもともとはその三塁ベースに、三塁走者がいて、三塁、走者が戻ったというところで、この三塁ベースを踏んでる時点でもう二塁走者はね、二塁に戻らないといけないっていうところなので、まあどっちにタッチしたとしても、まあ、二塁走者がこれはいけないというところで、二塁走者がアウトになるといったところですね。まあ、確かにちょっとね、プレーをしているときは多分難しくてね、どっちにタッチしたらいいのかなという分からない、ところになってくると思うんですけども、こうやって問題にして冷静に考えてみると分かるといった感じですね。うん、はい。で、最後、第10問。ランナー1塁、打者は、レフトポール際に、大飛球を打ちましたと。しかし惜しくもファールとなりました。で、一塁走者は、三塁付近まで、行っていて、ファールだったので、まあ、二塁ベースを踏まずに、グラウンドをよぎって一塁ベースに戻りましたと。で、プレイ再開直後に、守備側が二塁での、二塁を踏んでないんじゃないかというアピールをして、一塁走者はアウトになりますと。で、これは×みたいですね。うん、ということで、まあ、こういった場合は普通に、二塁を踏まずに、一塁ベースに帰っても大丈夫といったところになります。もちろんこれね、例えば、ランナー一塁で、レフトフライを放って、まあ、その一塁走者が、二塁を踏んで三塁に行っている途中で、まあ、レフトフライですね、取った場合は、一塁ベースに戻る際は二塁を踏んで、それは戻らないといけないと。この場合は、この問題の場合はファールなので、まあ、別に二塁踏まなくても大丈夫といったところですね。うん、確かにこの辺はちょっと細かいですが、まあ、そういったルールもあるよというところですね。うん、結構難しかったですね。うん、ちょっとあと日本語がおかしい部分もあったんですけれどもね。ちょっとね、この回答のね、X のポストをね、URL にも貼っておりますので、ぜひぜひね、見ていただければなというふうに思います。ちょっと解説はなくてですね、丸×だけと、あとはね、そのルールブックのね、どこに書いてあるよというところの概要は書いてありますので、ぜひぜひね、まあ、時間がありましたら、ちょっとね、それを調べていただいて、ちょっと見ていただければなというふうに思います。はい、といったところで、今日はね、ちょっとルール問題のね、回答を解説してみました。またね、問題が出てましたらね、解説していきたいなというふうに思いますので、また次の放送もお聞きください。はい、それじゃあ、また次の放送まで。バイバーイ。